金子敏恵、日本共産党。安住山中のサッカー場建設は都市計画法の精神を生かし、最低限道路整備を指導すべき。問い、サッカー場建設は1ヘクタールを超えると都市計画法の第2種特定工作物を建設する目的で行う開発行為にあたり、開発行為の許可が必要になる。そうなると最低幅員6メートル以上の接続道路を築造しなければならない。ところが計画では、サッカー場の乗り面全体を太陽光発電事業の面積に参入しているために、サッカー場自体の面積は1ヘクタール未満に抑えた9700平方メートルで申請が出されている。最低限、南側乗り面はサッカー場の面積に加えるべきであり、そうなると当然1ヘクタールを超える。子供が夢を追う場所なので、法の精神を生かして接続道路を築造し、良好な環境を整えるべきでは。答え、サッカー場の乗り面は、サッカーグラウンド用地及び太陽光発電施設用地の両方に接していることから、計画地盤の高い太陽光発電施設用地に含むものと判断している。問い、今はサッカー場の面積を1ヘクタール未満で工事を進めても、今後サッカー場に新設している場所で、駐車場や管理棟などの付帯設備が作られた場合、サッカー場と一体の施設と考えられる。そうなると当然1ヘクタールを超えるので、原沢川沿いの狭い市道を最低幅員6メートル以上の道路に拡幅する大工事が必要になる。埼玉県の審査基準では、申請時だけの判断ではなく、事業目的が同じなら、何年先でも本体の事業と一体の付帯施設となるので、開発許可の対象になるという考え方を示している。見解はいかがか。答え、本市の開発指導では、数年後であっても具体的内容が決定している付帯設備等がある場合は、当初の申請で表記するよう指導している。一方で、申請時に具体的な計画が決定していない場合は、事業者が市の申請に必要な書類作成が不可能なことから、指導はできないと考える。